シャツ着なよ。
いいの？ありがとう。大丈夫？あ、これ。このシャツ着なよ。
いいの？
秋の外出。一枚羽織るもの。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード。第12章。ペルシャの風。シルクロード。私が泊まっていたアミールカビールホテルから歩いて10分ほどのところに映画館や芝居小屋が集まっている繁華な一角があった。ある日、私は他の国にいる時と同じようにその国で作られた映画が見たくて出かけていったが、イラン製の映画を上映している小屋はどこにも見つからなかった。中に日本の高倉健そっくりの男とペルシャ美人が描かれた大看板がかかっている映画館があり、もしやと思ったが、それはイランを舞台にロケーションをしたらしいゴルゴ13の映画だった。心が全く動かないわけではなかったが、やはり見ないことにした。イランでは外国映画を簡単に吹き替えにしてしまうと聞いていたので、ケンさんもペルシャ語を喋らされているだろうと敬遠したのだ。映画を諦め、ペルシャの寄席といった趣の小屋に入ってみた。何をやっているのかさっぱりわからなかったが、ペルシャ語の西洋映画を見るよりは面白そうだった。30リアルを払い、2階席に上がると、客席の様子がよく見えた。チャドルを身につけてはいるが、女性の姿が多いことが、他の海峡国とは違っていた。舞台はすでに始まっており、奇術やコントやベリーダンスなどが、次々に披露されていく。それらすべてが終わると、ドタバタの芝居が始まる。言葉はわからないが、大宮利光がやっていた、デンスケモノのような、人情喜劇らしいことはわかる。それをぼんやり見ているうちに、自分が日本にいて、浅草の小さな小屋で芝居でも見ているような気持ちになってきた。その帰り道、アミールカビール通りで人だかりがしているのにぶつかった。どうやら喧嘩ではないらしい。背後から首を伸ばして覗き込むと、坊主頭で筋骨たくましい中年男が上半身裸になって芸をしようとしていた。猿を使っての芸を簡単に済ませると、中年男は自分の体に鎖を巻きつけ始めた。その太い鎖を三重に巻きつけ、腕に力を入れて切るつもりらしい。もしそんなことができるとすればすごい力だ。私も野獣馬の仲間に入って見物を始めた。やがて用意が完了した。
や、
力を込めるが鎖は切れない。だが、それは予定の失敗のようだった。中年男が周りの見物人に何事か語りかけ、音頭を取るように煽ると、野獣馬たちは声を揃えて叫び始めた。人の名のような、 神の名のような、祈りというより呪文に近い言葉だった。今、なんとかかんとかの力を借りるから、皆の衆よ、一緒に大きな声で呼んでくれないだろうか。中年男の言っていたのはそんなセリフだったと思われる。もっとも、この呪文、誰にも霊言あらたかというわけにはいかないものらしく、哀れ中年の鎖切り男には、その神も助力を惜しんだようだった。
なんとかかんとか。
全員の合唱の後で、彼は再び全身に力を込めた。
いや、
だが鎖はびくともしない。私はこの二度目の失敗も演出の一部なのかと思った。だが実際は予定外のことだったらしく、中年男に前回の失敗の時にはあった余裕がなくなっている。彼はもう一度、見物人に呪文を唱えてくれるよう要請した。
なんとかかんとか。
男は見物人のその声に励まされるようにして力を込めた。
やっ！
しかし、鎖は男の腕に深く食い込むばかりで、びくともしない。軽く力を入れればプツプツと糸のように切れる、などという奇跡は起こりそうもなかった。彼は仕方なしに鎖を解くと、切れやすいように間隔を空けて巻き直し始めた。彼もかつてはズールハーネの未来ある若者だったのかもしれない。ズールハーネとは、力の家を意味する言葉で、イランに古くから伝わるボディービルの道場のようなものだ。イランが、柔道の日本やサンボのソ連と並んで、国際的なレスリング王国たり得たのも、このズールハーネの伝統があったからだと言われている。イランの素質ある若者たちは、このズールハーネで体を鍛え、力をつける。しかし、アミール・カビールの台道で鎖切りをしようとしているこの中年男は、秋の夕暮れの空の下で、冷や汗に近い汗を流して奮闘している。
いや！
まだ切れない。これが一回で切れたりなどすれば、鎖に細工がしてあるのではないかと疑ったに違いないが、これほど切れないと、どうでもいいから成功させてやりたいという気分になる。どれだけ失敗しただろう。何度目かの巻き直しの後で、ようやく一本がブツッと不景気な音を立てて切れた。残りはなかなか切れず、最後の鎖が体を離れたのは、最初の一本が切れてから15分以上も後のことだった。鎖が切れると人垣が崩れた。 私はその後で薬でも売るのかと思っていたが、男のすることはそれで終わりだった。力自慢の芸にしてはあまりにもお粗末だったが、それでも見物人からは何枚かの硬貨がバラバラと投げ入れられた。男は重い足取りで散らばった金を拾い集めていたが、その背にはいかにも中年の疲れと衰えがにじみ出ているようだった。この芸だけが生活の糧だとすれば、彼のこれからの人生もかなり厳しいものになるに違いない、とつまらないことまで心配になった。日はそろそろ暮れそうになっていた。人々は急ぎ足で家路につき、空には明るい星が一つ輝いている。その時私は不思議な感情に見舞われた。東京の新宿の裏通りの一角が目に浮かんでくるや、今すぐあそこにあるあの曲がり角を曲がってみたいという欲望が湧き起こってきたのだ。私にとって新宿という街もその曲がり角も特別に意味のある場所ではなかった。理不尽な欲望だということは自分でもよくわかっていた。磯崎夫婦と会ったために妙な里心がついてしまったようだった。5日ほどうろつき、ある程度都会の匂いを吸って満足すると、テヘランはもうたくさんという気分になってきた。単純に言ってしまえば、秋が来てしまったのだ。それは何よりも、バザールが退屈なせいだった。中近東最大と言われる規模を持つテヘランのバザールは、しかし私のような旅人を引きつける魅力に欠けていた。確かに巨大だった。アーケードの中に網の目のように通路が走っており、その両側に膨大な数の店が並んでいる。生地や、履物や、金物や、雑貨や、絨毯や、骨董や。だが、とにかく目につくのは、貴金属を扱う店だ。昼間から暗いバザールの中で、柔らかい光を放つ電球をあふれんばかりにつけ、宝石類や金製品を店頭に並べている。イランでは、金の細工物とトルコ石がとりわけ有名と言われるが、それらの指輪やネックレスやブレスレットが、黒や紺や赤のビロードの敷物の上で、美しく輝いている。しかし余分な金のない私のような旅人にとっては、トルコ石の指輪も、金のブローチもまるで縁がなく、向こうもこちらの風体を一別するだけで、声をかけようともしない。乾物屋の店先の香辛料の匂いが、バザール中を覆い尽くし、5分もぶらついていると服に染み込んでしまうが、ただそれだけのことだ。テヘランのバザールは市場としての面白さがなかった。それは、ペルシャ人の取り付く島もないような不愛想さと、生物を置いていないせいかもしれないとも思った。 私はテヘランを出発したくなってきた。テヘランから西へ向かう道としては、二つのルートが考えられた。一つはそのまま静止して、トルコの国境からエルズルムへ向かうルート。もう一つは南下して、シラーズからペルシャ湾岸に出てクウェートに渡るルート。クウェートから先は、アラビア半島を斜めに突っ切りレバノンに出て、トルコに上がっていく。どちらにしてもアンカラからイスタンブールに向かうルートに合流していくのだが、その過程はかなり違う。
数々の名曲を歌い継ぐコーラスグループフォレスタ、年末恒例のコンサート、今年はリクエストスペシャルで開催。事前のリクエストや公演当日の投票企画など、フォレスタファンと共に作る1日限りのステージです。 TBS ラジオ公演フォレスタコンサートリクエストスペシャル in 文京は12月13日水曜日、文京シビックホール大ホールで開催。チケットは好評販売中。お問い合わせはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337 0570-00-3337 まで。
山里亮太です。私が一人で喋り尽くすトークライブ、山里亮太の140全国公演開催中。11月18日土曜日は、同期のすみます芸人が大スターとして活躍中の香川でお話しさせていただきます。詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。